舞鶴
赤
赤
レ
レ
ン
ン
ガ
ガ
ララ ジ
ジ
オ。
オ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香里です。
どうぞよろしくお願いいたします。さて、そう今日はあれと、ね、思われた方もいらっしゃるかと思いますが、お久しぶりです。
お久しぶりです。ちょっと思わず声が上ずっちゃいました先ほど。
いえ、ね、今日はちょっといつもの、岸さんに代わりまして、
はい、
久しぶりに、藤本香里さんに、ご登場いただきました。ね、久しぶりの赤レンガラジオいかがですか？
いやなんかちょっとドキドキしてるのと、
はい、
なんかちょっと興奮気味なので大丈夫かな、落ち着いてできるかなという感じですが、
はい、
やっぱりいいですね。こう高橋さんとまたこうやって赤レンガラジオができると思うと本当になんか感無量というか、とにかく興奮している状態です。
ねえ、まだ数ヶ月なんですけど結構すごく久しぶりな感じも、ね
ね、
したりして。
ラジオ自体は半年ぶりぐらいなんですけれども、
はい、
赤レンガはどうですかね。赤レンガラジオはもうちょっと前からお休みしてたので。
そうですね、
はい
はい、またたまに出ていただけると、
はい、そうですね、岸さんがちょっとお休みの時とか、
はい、
あと他の番組でももしかしたらどこかでポツポツと皆さんの耳にかかれることがあるかもしれませんので、またよろしくお願いします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしてまいります。さてまず最初に、ご紹介するイベントなんですが、先週も少し、ご紹介しました郷土資料館季節展糸井文庫描かれた海、こちらすでに始まっておりまして8月30日水曜日まで開催されています。
はい、
この、ね、糸井文庫、
はい、
与謝野町出身の実業家糸井千之助さんが、長年にわたって集めた、丹後地方に関わる書籍古文書など2200点に及ぶコレクション、この中から一部14点が、展示されるということなんですけれども、海を描いた浮世絵作品が今回紹介されているということなんですね。
へえ、これは天の橋立てとか、すごいですね。丹後、あ、天の橋立てがやっぱり多いですね。
そうですね、多いですね。天の橋立てが描かれた作品が多いんですけれども、まあ、このね今一覧見てるんですが、あのいろんな描かれ方をね、
はい、
してるんですよ ね、
そうなんですよね。同じ橋立てなんですけど全然また違ったようにも、そしてまた同じ趣も感じますし、
その、ね、見ているアングルとかも、絵によってねだいぶ違い、横から見ているものもあれば、
はい、
まあ、おなじみのね縦からちょっと高いところから見ているような絵もありますし、
ね、ちょっと遠目からあの広い視野で見られているものもありますしね。
そうですね。でやっぱりこの天の橋立てってこの浮世絵にすごく合う気がしますよね。
はい、
やっぱりそれだけこうこの、ね、松並木面影が、すごくね趣がある、はい、ところですからね。
美しいですね。また写真で見るのもすごく綺麗ですけど、こうしてやっぱり人のこの感性とその手で持って描かれた、その絵、浮世絵、そうやってなんて言うんだろう、描かれたものを通してまたこの地元の魅力を見るっていうのも素敵なことですね。
そうですね、 でね、まあ、あの明治とかね、この江戸の時代に描かれてきた、その人たちがどういうふうにこう橋立てを見ていたのかっていうのも分かりますし、まあ、一方でやっぱり、あ、この時代から生の橋立てって愛されてたんだなっていうのもすごく感じられますよね。
そうですね、時代を超えて何かこう同じ感覚で見ることができるというか、あ、この時代の人たちにもこういうふうに映ってたんだというのがなんだかすごく、いや実際に見てみたいですね、やっぱり、
そうですね。それとかあとね、この丹後地方にゆかりのある安寿姫の絵であるとか、浦島太郎といったね、こういう絵も一部展示されているということなんですね、はい、こういう絵をこう、ね、収集されていた方が糸井千之助さんという方で、その糸井文庫の展示が今回行われています。で、郷土資料館自体は西舞鶴にあるんですが、はい、この郷土資料館の企画展、赤レンガパークで、まあ、出張という形で行われているんですね。はい、赤レンガ3号棟知恵村1階の企画展示室、8月30日水曜日まで午前9時から午後5時まで、入館無料ということですので、実際のね、この天の橋立にお越しいただいて、でこの赤レンガパークで絵を見ていただくというのもいいかもしれませんね。
そうですね、地元のお子さんたちがあの夏休みの最後にちょっとね、芸術鑑賞されるのもいいかもしれないですね。
そうですね、地元が描かれた作品ということで見ていただければと思います。
はい、
さあ続いてご紹介しますのはマジックキューブ&サチオールデイズサマーナイトというイベントなんですけれども、
はい、なんだか楽しそうなイベントですね。
そうですね、まあ、いろいろな音楽イベントが開催されているこの赤レンガパークですけれども、はい、8月26日にはオールディーズサマーナイトということで行われます。マジックキューブ&サチという方々が登場されるということで、
はい、
3500円なんですけれども、ペンション倉橋さんの、ビュッフェスタイルを楽しみながら生演奏での懐かしいサウンドに心躍らせて真夏の楽しいひとときをということで、食事ワンドリンク付きの、3500円ということですのでね。
はい、これレッツダンシングって書いてるってことは、ちょっとなんかこう踊ったりも
そうですね、しながらね、夏の楽しいひとときをね、まあ、もうそろそろ8月の終わりということで、そろそろ夏も終わりが近づいていますが、まあ、最後にこのオールディーズの夜を美味しい食事とともに楽しんでいただける、そんなイベントになるようですね。
はい、
こちらのオールディーズサマーナイトは8月26日土曜日、会場は夕方6時30分、開会が夜7時からで、舞鶴市政記念館赤レンガ2号と赤レンガパークで開催されます。
はい、
お問い合わせは D3 クラブということで、電話 090-8937-8828 090-8937-8828 までお問い合わせください。
はい、
さあそれから今日、最後にご紹介するのが、こちらも先週も、ご紹介しているんですが、舞鶴海事カレー。
はい、はい、海事カレー、
これ本当にね面白い、試みだなと思うんですけれどもね、
海事っていうのは海上自衛隊。
そうですね、海上自衛隊、略して海事なんですけれども、
はい、
まあ、どういったことかと言いますと、まずこの海上自衛隊のいろんなね、たくさんの護衛艦などの船がありますけれども、はい、船の食事は美味しいっていうね、話を、まあ、聞くんですけれども。
そうなんですか、どうして。
なかなかね、やっぱり海の上ということで、他に楽しみっていうのが、ね、少ない、まあ、そんな中でやっぱり食事は充実させようという、結構その船ごとの料理長の方のこだわりっていうのが大きいみたいですよね。
なるほど。
で、まあ、数年前から金曜日はカレーの日なんていう言葉も舞鶴ではよく聞かれまして、
はい、
まあ、これは高校、ね、長期の高校を高校していますと曜日が分からなくなる、ま
あ、
それを防ごうと金曜日はカレーの日ということで、
はい、
カレーを食べる習慣が自衛隊ではあるそうなんですが、そのカレーの味が船によって違うんだそうですね。
はい、一律とかじゃないんですか。
やっぱりその船ごとの料理長の方とかが、工夫を凝らしたレシピを、
はい、
作られていると。
う わー、そうなんですね。
でそれをねやっぱり比べて食べてみたいなということで始まったのが今回のこの舞鶴海事カレーということなんですが、
うん、何種類ぐらいあるんですか。
はい、こちらが12種類。
12種類も
あるんです。12種類の、このカレーを12店舗でそれぞれで食べることができるというイベントがこの8月11日から始まっています。
へえ、高橋さんもう行かれました？
実はねまだなんです。
あ、はい、そうです。私も、ね、まだ行ったことないです。はい、
ぜひぜひ、ねえ、1店舗ずつ制覇していきたいなと思っているんですけれどもね。はい、藤本さん何かこれ気になるのはありました？
私ねこの護衛艦松行さんのビーフカレー で、はい、でなんでかっていうとね、はい、説明書きのとこに桃のフルーティーな甘さと、大人のスパイシーな風味が調和するって書いてて、うんうん、
はい、
え、カレーにじゃあ桃が入ってるってことですよ ね、 これね。
そうですよね。
いやこれすごく食べてみたいです。
うん、
これはマンボウさん、
そうですね、金宮マンボウさんで提供されているということなんですね。780円で金曜日は700円になると。
もう一度確認なんですが、これ船で実際に食べられている、はい、そのカレーが、はい、その店舗で私たちも食べられる。
そうなんです。でそのそれぞれの料理長の方が監修をされたというふうに聞いていますので、もう味は本物と同じと間違いないということなのでね、はい、
食べてみたい。え、高橋さんは何か気になられたとこありますか？
そうですね、どれも気になるんですけどね、
はい、
舞鶴基地業務隊の舞館カレー、とろとろの国産牛すじ5時間以上じっくり煮込んだというのもね、美味しそうですよね。
美味しそうですね。
こちらアメイロビストロアルルさんでね食べることができるそうですけれどもね。
いいですね。12種類もあるんだ。
そうですね。で、まあ、12種類のうち、1つはですね、ケータリング用ということでして、はい、残りの11のお店でスタンプラリーが、実施されてるんですね。
あ、なるほど、
はい、
スタンプ、あ、じゃあ集めると何かいいことがある、
はい、そうなんです、3個でオリジナル缶バッジ、そして
かわいい、
はい、7個集めるとオリジナルカレースプーン、これいいですよね。
なんかスプーンいいですね。なんか食べやすいのかしら、ね、
うん、さらに11個全部制覇しますと認定証と護衛艦の箸置き2個セットと。
あ、これ多分たまらないですよ、ね、船とか好きな方。
なん
か石造りみたいなね。
そうですね、本当に護衛艦そのままかたどって小さくしたような形になってますのでね。
これ制覇したいな、ね、なんかガイドブックが、
そうですね、ガイドブックが、各お店などで、配布されているということですね。
うん、この裏表紙がスタンプラリーの台紙にもなってるんですよね。
そうですね、はい、ですのでこのガイドブック参考にしていただいて、まあ、なかなか観光客の皆さんですと、
はい、
ね、1回の旅行でどうでしょう、3個が限度か、
ね、
7個というとなかなかかなり何日間か滞在していただいてということになるかと思うんですが、まあ、でも期間がね来年の3月31日までですので、
あ、
まあ、ぜひぜひこの舞鶴のリピーターになっていただいて、はい、皆さんも11個制覇をね目指していただきたいなと。なかなか舞鶴の方でもこれ11個制覇って大変かなと思うんですけれどもね。
そうですね、いやでもこれぜひ挑戦してみたいですね。
あとねこの味もなんですけれども、盛り付けにもこだわっていらっしゃるところが結構ね、はい、この例えば護衛艦仙台の具材ゴロゴロカレー、これはカレーの海にご飯の船が浮かんでいるっていうそんなデザインになってたりね。それからクローバークラフトさんのマシューも同じようにね、
はい、
ご飯の船にしてあったり。
あ、本当です ね、
こういうのも面白いですよね。
いい、うん、インスタ映えしそうですよね。
そうですね、
今流行り
の、
ね、
今流行りの、はい、ということで12店舗がね、工夫を凝らしていろいろな船の舞鶴在籍の艦艇部隊機関それぞれのカレーを食べることができる舞鶴海事カレー、
はい、
来年3月いっぱい開催されていますので、また、ね、この番組でも何度かこれからもご紹介することがあると思いますので、ぜひぜひ少しずつ私たちも食べてどこのが美味しかったよというようなお話もできればと思っております。
はい、
ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。 この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、残りの時間なんですけれども、私もちょっとね、遅めのお盆休みを、
は
い、
あら
3日ほど取らせていただきまして、
へー、どんな3日間だったんですか？
はい、8月19、20、21の3日間だったんですけれども、はい、まず19日はね、最初から実は予定がもう決まっておりまして、この、赤レンガラジオでもね、4月頃に一度ご紹介したことがあったんですが、
はい、
演歌歌手、森好美さんというまだ若手の演歌歌手、20代の演歌歌手なんですけれども、
はい、
私も最初に知ったのがね、実は日本レコード大賞2013年に、新人賞、最優秀ではないんですが新人賞を受賞されまして、
はい、
その時にやっぱりこのね、若い演歌歌手って、なかなかね、まだ今少ないと思うんですよね。ね、でも古くからこう民謡を勉強されて、やはりすごく安定した歌唱力で頑張っていらっしゃるのを見て、気になっていたんですが、
はい、
でその4月にたまたま、名古屋でイベントがありまして、そこで足を運んで、一緒に写真を撮ってもらったりして、その後この番組でも紹介させていただきまして、
はい
はい、でそれが初めてだったんですが、その後実はもうファンクラブにすぐに入会をいたしまして、
はい、
でそのファンクラブ会員限定のイベントというのが8月19日に大阪の、実は会場がカラオケボックスで行われたんですよね。
じゃあファンの方もそんなたくさん入れないですよね。
一応ね、大阪なので広い、はい、すごく広いパーティールームで、
なるほど、
といっても60名もうギリギリの収容で行われましたけれどもね、まず入る前に、一人ずつツーショット写真を撮りながら入っていくんですけど、その時に私びっくりしたのが、
はい、
私の顔を見るなり、あっていう顔を向こうされましてね、何か、あのラジオのっていうことを第一声で言われまして、確かに4月にお会いした時にそんな話をちらっとしたんですけれども、
はい、
4ヶ月経ってて2回目で覚えていらっしゃるっていうのがね、
すごい
と思いましたね。本当によ
っぽど印象に残ったんでしょうけど、その森さんのね、そのファンの方へのだってたくさんいらっしゃる中でね、
そうなんですよ、
これがすごいわ。
やっぱりそういうところからね、こうファンを増やして応援してあげたいなと思う。
掴まれちゃいました ね、
ね。でカラオケボックスでのね、ファンクラブイベント、歌を中心に行われるんですが、その距離もね、やっぱりすごいんですよね。私は実は今回その、いただいた席がさらにその中でも一番前だったんですけれどもね、距離がね、今こう藤本さんと喋っているこの距離より近いかなっていうぐらいのね、
もう本当1メートル以内じゃん、
1メートル以内ですね、何センチっていう世界だったんで、もうこれはすごかったです ね、もう目が合うとか合わないとか話じゃなくて、それは合うでしょっていう話でね、もう本当に楽しませていただきました。
いや、いい時間。
さあ、そして、次の日20日は、はい、打って変わってアイドルのイベントに行ってまいりまして、
あらあら、
AKB48 の握手会に行ってまいりました。
わー、
握手会っていうと、
はいはい、
どんなイメージですかね。握手だけって多分ね、
そうですね、
思われてる方多いと思うんですけれども、
はい、違うんですか。
実は、はい、握手の前にミニライブが、開催されるんですね。だいたいね、握手ミニライブが終わってから、その自分の希望のメンバーのところに行って握手をするという流れになっています。でそこまでが、1枚の CDを買うと、ミニライブと一人の握手がセットになっているということですので、意外と、ね、
はい、
1枚 CD1 枚DVD 付きのものが対象ですので2000円ぐらいですかね、お得かなとも思うんですけれどもね。
確かに。
で今回それもミニライブと言いましても、あまりミニとも言えないような結構しっかりとしたライブで、
何曲ぐらい、
はい、11曲ありまして、時間的にも1時間20分ぐらいですね。本当にボリュームたっぷりで、
ね、え、なんか結構メジャーな曲も入ってますしね、たくさん。
そうなんですよね。で
高橋さんは誰の握手に並んだんですか？
はい、やっぱりね、もう間もなく卒業されるということで、 渡辺真由さんの、
はい、
真由への霊に並んでまいりました。やっぱりね、はい、生で見るとねすごいですね。
すごい、
はい、もうやっぱりなんか逆に現実感がないんですよね。
あ、
で本当にねこんな人がいるんだなっていうか、もうよく もうお人形さんみたいな感じですよね。でそう、あのちょっとライブの話に戻るんですけれども、はいはい、そのね、曲目っていうのも多分皆さんご存知の、ポニーテールとシュシュとか、うんうん、真夏のサウンズグッド、エブリデイカチューシャとかね、会いたかった、365日の紙飛行機、これも生で聴けたのすごく今回嬉しかったですね。あとね今度、発売される好きな、ハッシュタグ好きなんだ、これハッシュタグ好きなんだって読むんです。あのシャープ好きなんだと書いてハッシュタグ好きなんだという曲名なんですが、
はい、
この、ジャケットの撮影で大量の、まあ、黄色いゴムボールのようなものが、使われたんですが、そのボールをメンバーがステージ上から投げてくれるということで、
はい、
まあ、私ね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、運動神経あんまりないのでまあ無理だろうと、まあ、思いながら一応でも、まあ、手を挙げてたんですが、あれ掴んじゃったっていう感じで1個ゲットしまして、横山由依さんと言いましてね、京都府出身で舞鶴にも何度か来られたことのあるメンバーが、あ、総監督の横山由依さんですね、
うん、
が、投げたボールを、まあ、ゲットしていただきまして、
やったね、
記念に残りましたね。
ん
ー、それから、まあ、通常ですとね CD1 枚ですと、はい、その渡辺真由さんと握手をしたらもうそれで終わりなんですけれども、今回実はおまけがついていまして、STU48 って聞いたことあります？
いや初めて聞きました。何ですか STU って？
はい、この3月にできたばかりのグループなんですが、
はい、
STU 瀬戸内の略なんですね。
あ、はい、なるほど、
はい、今回はこの本拠地がちょっと広くて瀬戸内7県、はい、広島、山口、岡山、うん、香川、愛媛、徳島、そしてこの兵庫、今回そう握手会は神戸であったんですけれども、
はい、
が、拠点になっているグループ AKB48 グループの一番新しいグループということで、うん、このメンバー1期生、
はい、
31人と握手ができるというのがおまけでついてたんですよね。
え、全員と？
そうなんです、一人じゃないんです。選ぶんじゃなくて31人がずらっと並んでいるところにザーッとこう入っていって一人ずつこう握手をしていくというのがあったんですが、これはすごかったですね。
本当ですね、
はい、
どうでした？
もうみんなガツガツしてましてね、こちらがじゃなくてメンバーがガツガツしてまして、もう私のファンになってっていうのがすごく感じられる、そんなすごい握手会に圧倒されましたね。
手洗いました？帰って。
あ、まあ洗ってはいるんですけれどもね、さすがにさすがにね、いやいやそんなことはないんですが、まあ、またこれから STU も注目だなと。
本当ですね、
はい、思っております。さあそんな話をしていますと、もうあっという間にお別れの時間が近づいて、
あらあら、本当ですか、
参りましたね。
残念、
またまた機会があればお話ししていきたいと思うんですけれども
本当ですね。
この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りいたしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。